をご一緒にお読みします。それでは旧約聖書のゼカリア書というのもこうちょっと後ろの方になります。はい、ゼカリア書というところでありますけれども、ゼカリア書の、旧約聖書の、後ろの方ですね、ゼカリア書ですけども、その開きづらいかもしれませんね、ゼカリア書の。では第4章を見ましょうかね。第4章。では、1節から、4章の1節から、ご一緒に4章終わりまでね、お読みします。我に物を言える天の使い、また来たりて我を呼び覚ませ。我は眠れる人の呼び覚まされしごとくなり、彼我に迎えて何時何を見るやと言いければ、我言えり、我見るに総金の灯台一つありて、その頂きに油を入れる器あり、また灯台の上に七つの灯火皿あり、その灯火皿は灯台の頂きにありて、これにおのおの七つの管、また灯台のそばに観覧の木二本あり、一つは油を入れる器の右にあり、一つはその左にある。我答えて、我と物言う天の使いに問い言いけるわ。我が主よ、これらは何ぞや。我と物言う天の使い、我に答えて、何時これらの何なるを知らざるかと言いしにある。我が主よ、知らずと言う。彼また答えて、我に言う。ゼルバベルにエホバの告げたも言葉は格納ごとし、万軍のエホバのたも、これは勢いによらず力によらず我が霊によるな。ゼルバベルの前に当たれる大山よ、何時は何者ぞ、何時は平しとんなら、彼は恵みあれ、これに恵みあれと呼ばる声を立てて、頭石を引き出す。エホバの言葉我に望めり曰く、ゼブルバベルの手この家の礎を据えた。彼の手これを成し終え、何時知らん、万軍のエホバ我を何時らに使わしたまいし。誰か小さきことの日を癒しむる者ぞ、かの七つの者はあまねく全地に行き来するエホバの目なり。下げ振りのゼルバベルの手にあるを見て喜ばん。我また彼に問うて、灯台の右左にあるこの二元の観覧の木は何なるやと言う。重ねてまた彼に問いて、この二元の金の管によりて金の油をその中より注ぎ出す二枝の観覧は何ぞやと言いし、 彼我に答えて、何時これらの何なるを知らざるかと言いける。我が死を知らずと言いける。彼らが言える。これらは油の二人の子にして全地の主の前に立つものなり。はい、まあそういう、まあそういうことなんですけども、まあこのゼカリア書ですね、このまあ全地の主の前に立つ者、まあ油の二人の子というね、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、まあ新約聖書と旧約聖書とこう二つの、まあ神の言葉、これまあ二つ一つですからね、聖書というのはまあ一つなんですけども、まあ一巻、まあ全部で66巻あって一つですけどもね、まあ旧約聖書と新約聖書、まあこう分かれているわけです。まあ旧約聖書にはエホバというね神様のことを呼ぶ呼び方としてはまあ最も使われる言葉、エホバですね。あたかもこれが神の名前のように使われてますけども、エホバというのは本当はこれは間違った発音であって、正しくはこれヤハウェという、まあ、ヤハウェの神、まあイスラエルの人々はそういうふうに呼んだわけですね。ヤハウェの神、ヤハウェの神、まあ他にも50種類以上の、まあ、アドナイとかですね、エリとかね、エレとかね、まあ、いろんな呼び方があるんですけども、まあ、最も頻繁に使われたのはこの、まあ、ヤハウェなんですけど、ヤハウェという言葉はあまりにも神聖なんで、イスラエルの人々はあんまりそれを口にしなかったということがありまして、神の名前を乱れに唱えてはならないという、まあ、モーセの、まあ、掟っていうか、ね、旧約聖書全体がねモーセの掟じゃないですけども、イエス・キリストが生まれる前は、まあ、掟の時代、モーセの律法の時代だったわけですね。モーセの律法というのは新明記あたりを中心にいろいろ書かれてありますね。まあやっぱりイスラエルの指導者として法律を制定したということは、まあ、すごい重要なことだったんでしょうね。モーセの律法というのは全部で613あったと思います。はい。でその一つ一つが、まあ、イスラエル、まあ、やっぱり国を治めていくということにおいて、この掟戒律というものはすごく重要だったわけでありますけれども、まあ、それは事細かなことに至ってますよね。まあ、民事刑事両方ね、今で言えば、だからそれは家庭の中の、ね、問題に至るまで、まあ、こう制定されたの、その613と言われますけども、その最初の10の掟、ね、最初の10、これは神様が直接モーセに指で書いた2枚の石の板に、指で書いたものであってね、これは10回というわけですよね。はい。でこの10回、これがまず最初に来てるわけですけども、なんかあたかも憲法のような感じが今で言えば しますけども、まあそれはどうか分かりません、その人の解釈。でも憲法のない国もありますからね、まあ、法律はあっても憲法がない国もあるし、まあ、日本は日本国憲法という憲法がありますけど、まあ、学校では憲法は法律の番人だというような教え方しますけれども、実際は国家権力を持つ人々を取り締まるのが憲法であって、ね、それでその下にある法律っていうのは一般の人々を、まあ、ある意味拘束してるわけですよね、うん、だからまあ法律っていうのは、まあ、しょっちゅう新しいものが作られていくわけで、まあ、立法府によって作られるわけですけども、まあ、最近はそうですね、ドローンなんかが飛んでくるとですね、こんなドローンに対する規制の法律もまた新しく作らなきゃ、もう何でもかんでも飛ばされても困るってこともあるわけで、私もお店に行きましたらドローンがあったんで、あ、これにスマートフォンつけたらこうやって自分こうやって撮れるんだなと思って、それやっぱり旅行にはこれ必須かもしれんなと思ってですね思ってましたけど、やっぱ法律っていうのがあるから、この新しくどんどん作られていくわけですよ。それで、ね、ですね、まあ人々のやってる行事をですね妨害したりですね、そういうところまでいけないわけです、うん、だからなんていうんですかね、これなかなか いろんな人の主張もありますからね、難しい問題があると思うわけでございますけど、まあ、そんな余計な話は あれですけれども、ゼルバベルね、ゼルバベルって7節に出てきましたね、ゼルバベルってい う人、まあこれは、イスラエルの当時のね、神殿を再建する、まあ、先頭に立った人ですよね。このイスラエルという国があってね、そして、ソロモン王様が神様のこのお言葉にこう従わなかったっていう、ソロモン王といったら立派な人で、箴言も書いた人だし、伝道の書も書いた人だしね、画家もソロモンによって書かれたものであります。だからそういう立派な人であってもね、やっぱり そうですね、偶像を撤廃することができなかった。これが一番のこう要の、旧約聖書を見ていきますと、それがね、やっぱりどうしてかなと我々読んで思うんだけれども、私たちの鏡なんですよね、旧約聖書にある昔の人々のことは。ですからやっぱりこの完全にね、この偶像を排除できなかったっていうことは、やっぱこう残る問題なんだろうと思うんですね。で、いや私たちも偶像というものは何でも偶像になりうるわけですよ、まあ、我々が偶像と思ってないようなもんでも偶像になりうる場合ありますね、うん、だからそれはね、なんかこう例の問題ですよね、うん、だからその偶像というものが必ずしも偶像かというとそうでない場合もあるし、偶像でないように見えて偶像だっていうものもある。うちの父がよく言ってましたけど、まあ、よく言ってた、たまに言ってたのかな、偶像のお寺に行ってね、うん、それでお寺に行って、そして行ったけれども何にもそこにはいなかったっていうようなところもあるし、うん、ね、まあ、私もよく子供の頃奈良の東大寺に連れてってもらったから何しに行ったのかなと思ってた、うん、ね、それからね、道端の そこに置いてる祠からね、あの光を放ってガーッとこう、あの こっちの方が強いのがいたっていうのがある場合があるらしい、うんうん、まあちょっとうちの父親もなんかそういうところがあって、あのまあああいうものは一種の賜物っちゅうものかもしれませんけどね、あのそういう幻やらあの衣装やらそういうものをよく見る人ではあったわけでありました。まあでノートにそれちゃんと書いて印だったりして、うん、で絵が結構うまかったから絵で描いてですね、うん、これ何かって言って私は聞くと、あのまあ子供の子聞くとね、いやこれはあの風呂屋に行った時に、うん、この蛇がその人の背中にまとわりついてたって言ってそれは幻の本物の蛇がそこにいるわけじゃないですか、うん、それでそういうふうに書いた、こういうふうに、だからまあそういうのはですね、あんまりあの話したことないですね、うん、で今なんかこうやって話してるなんでその話するかしないかっていうと、あのなんか自分もそういうものを好奇心で見たいと言って求める人が出てくると、あのこれあの悪魔に翻弄されて、あの悪魔がいろんなへんてこりんなものばっかり持ってきて見させるから、あのもうおかしくなってしまう、うんうん、だからそういうものは求めないようにと聖書に書いてありますね。求めないで与えられてくるものはまあこれはいいです。それ求めていきますと悪魔がおかしなところに誘導していきます。だからまあ賜物というものはいろんな賜物あって、みんな何か神様からいただいていますから、ね、神様はあの賜物というプレゼントを与えるのが好きなんですよ、うん、だから私たちはこの2つの能力っていうのは知っておいた方がいいですね。自分が努力して身につけた能力、ね、うん、これはまあ言ってみれば報酬のようなもんですよ、ね、自分が働いてその働いた値に ふさわしきものをいただいた、でこれは報酬というんですね、うん、これは恵みとは言わない、ね、つまり当然自分が受けるべき分をいただいた、まあ努力して自分が身についた能力、これもまあ言ってみれば報酬の一つかもしれません、ね、苦労して努力してそして自分が獲得してきた、ね、そういう能力も我々あるわけですよ。まあ何でもだから何でも学ぼうと思ったら学べるわけですよ、ね、イエスの御霊教会の教団の初代監督の村井淳先生っていう先生があの字が下手だった、ね、うん、私はそれあの諏訪監督から聞いたが直接、あ字が下手でねちょっとねであのね字が下手だったらしいね。それでね、あの書道を自分で一生懸命あの練習した、うん、それでそのお手本にしたのはね、あの楷書ではなくて隷書、隷書っていうのがありますね。これ隷書を一生懸命自分であの独学でね努力した、うん、だからあの独特の村井淳先生の、まあ字っていうのはね、またこういろいろあの牧師先生も日本聖書大学院を卒業するときにこの聖書をくださって、そこにこう村井先生が書いてくださってそれでですねあの出した、うん、だからあれはまあ独特の字、うん、だからあの学んだとか習った字ではない、だからこの専門家から言わせるとどうおっしゃるかわからないんだけども、うん、あの習ってない字っていうのがありますよ。あのこれはキリスト教じゃないけども、あのよく仏教思想 の方で字を書いてね、もう言葉を書いて筆で、そしてこうそれあのまあ、売れているわけですから、うん、まあ、そういう方いますよね、うん、それであの信者さんにね、あの書道の大家がいらっしゃって、あのその方にちょっと聞いたことがありまして、ああいうふうに独学でこう書いて、まあ 人々がそれを買うというね、そういうああいう、まあ、ちょっと魅力的な字というのは魅力的な字なんだけども、あれどう思いますかと、専門家の目から見たらどういう価値があるんですかというふうに聞いたらですね、いやあれはあれでね、もうあそこまで行ったら価値があるんだって、うん、そういうんですね、うん、まあ習っていないよ、そのね、正当なこの教えではないかもしれないけど、独学なんだけども、それはそれでね、もうあの味が出てきて、あそこまで行ったらもう価値があると、うん、それ聞いて、あ、村井淳先生もそうなんだなと思って、あそこまで行ったら、だからね、あの本当にこう追求していくと、その境地に至るともう、まあ、プロの人ももうそれは一目置くわけです。だからそのあのね、字がね、あの生まれつきうまかったわけじゃなかったらしいです。村井、まあ、ここでなんか暴露するのもあれだけども、うん、それでね、下手だったから一生懸命に書いた、うん、で練習、うん、だから我々はあの村井淳先生ってのはもうあのね、まあ達筆というかね、あ、まあ、筆の方しか知りません、まあ立派な字を書くなと思ってみました。そうじゃなかったらしいです。だから努力してね、あるいはあのもともと才能はあったんだけど、それでも努力して、そして自分が身につけていく技術能力、まあそれはありますよね。それはもう報酬と言っていいと思いますよ、当然そういうふうに誰でもこれはだからなっていくっていうこと、それなりになっていくっていうか、それなりにも追求していけばなっていく、それはそれ。ところがね、世の中だと大体これ一本であの教わるんですよね。あのつまり努力してお仕事して、あるいはまた勉強して、そして身につけていくんだ、これが立派な人だと、こういうふうに教わるから、まあ確かにそれはそうなんだ。ところがもう一つの方は世の中であんまり教わらないですよ、うん、それもう一つは何かっていうと、あの自分は何にもしないのに一方的にいただいたっていうもの、これはまあ聖書の信仰で言えばあの恵みということですね。神の恵み、はい、この恵みということはあんまりあの世の中ではそうですね、評価されませんよね。ね、恵んでください、恵んでください、そんな生き方はダメだって、ね、自分でちゃんと生きていけるように自立していくようにしなさいっていうことが、まあ、世の中でしょうから、ね、だけど信仰世界にはね、この、もう一つこのことは、仕事をすることは もちろん素晴らしいことなんですけども、それとは別に神様に求めていって、神様の方から私たちに与えてくださるものを受け取っていくという教えがあるわけです。受け取らなかったらそれはなりませんけれども、それを受け取っていく、ね、その受け取ることを信仰とまた言ってるわけですよ。神の恵みを受け取っていく信仰、これを養っていく。でこれは世の中にいた時にはあんまり教育されてこなかったんだけど、ね、だけども私たちは救われた最初からこの恵みによって信仰によって救われたわけです。我々は努力して救われたわけじゃない、うん、なんか立派なことをやって聖霊を受けたわけでもないですね。報酬じゃないから、それ、ね、報酬じゃないから、あのこの神様が一方的にくださったものを頂戴するっていうことを最初から無意識にしたんだけども、救われた後も一番素晴らしいこの救い、永遠の命っていうのをそうやっていただいてあげる。まあもちろんその背後にはキリストの十字架の死ということがあったわけですけど、ね、けれども、それを我々は知らないで、まあ、あの無意識のうちにだったかもしれませんが、聖霊を受けて洗礼を受けていただいた、この恵みにより信仰によって救われた。でこれは世の中ではねあんまりないことな、うん、ところがそれから救われて後、そういうことをこう徐々にこう経験していくっ ということが あるわけですよね。そうするとこのイエス様というお方が神様だということがだんだんと見えてきまして、そしてこのイエス様はどういうお方であるかということもなんかじわっとこう体験をしながら、体験してもお証しを得てもなかなかね自分の解釈でこうだああだという思いもあるかもしれませんが、聖書を読んでいくとね、この方はどういうお方であるか、このイエス様っていう方は、ね、マタイ伝とマルコ伝とルカ伝とヨハネ伝を見ていきますと、ね、ヨハネは特にこのイエス・キリストは神であるということを明確に表しているわけです、はい、である時に姦淫の罪でね引っ張り出されてきた、イエス様の前に引っ張り出されてきた女性がいました、はい、姦淫の罪ということはこれはモーセの戒律ではやっぱり厳しく罰せられるということですね、うん、だからこのイエス様のそれでこれをね連れてきた人たちはイエス様に反対している学者たちエリート層の人たちであって、イエス様を貶めるためにやったんですよ。これ何も会の女をねわざわざ探して連れてきたわけじゃなくて、これねイエス様をなんとかね貶めてやろうとそういうことで魂胆があって連れてきたから、そのね会員って言ったら相手の人がいて成り立つことでしょ。その相手の人が何か工作的にそういうふうにした可能性もあるの、私がちょっと勘ぐればなぜかっていうと女の人だけ連れてこられて男の人いないじゃないですか、そういう聖書には書いてない、だからねこれグルでねこうあるね、そういう人たちが計画してやった可能性もあるんじゃないかと思うんだけども、いずれにしてもイエス様をみんなの前で貶めちゃおうってこういうね、それからそうですね揚げ足を取ってやろうとかね、いろんな本当にねこのイエス様彼らにね言いましたね、白く塗りたる墓だとね、表面だけ立派なことばっかり言って綺麗に作ろうというけど中は死骸に満ちている、そういうことをイエス様はおっしゃる、痛烈に、おっしゃるぐらいね人たちです。それでこういうこのね、女性をあなたはどうしますかというどうしますかって言ってモーセの戒律によればこれはもう死罪に当たる、石を投げて殺してしまうというこういう罪だと、でイエス様はもしそれねモーセの戒律にそうあるんだったらそうしなさいと、もしイエス様そうおっしゃったとしたらそこはローマ帝国のこの力が支配が及んでますから、ローマの法律ではそれはちょっとやりすぎだからイエス様が訴えられるんですよ。そういうことを言ったって言ってね、ローマの法律ではそこまでないから、だからそれをこう狙ってるわけよね、で逆にですね、いやそんなことはしなくていいんだって言ってローマの側についてしまうとね、法律の側に立った言い方をしてしまうと今度はですねユダヤ人が宗教のね観点からねモーセにこれは反する人か、モーセの奥手をね、どうするんだってこうユダヤ人にとってみればねモーセっていう人は戒律っていうのが絶対的にあるわけですから、どっちに言ってもねこれなんかイエス様を貶めるには好都合な、そういう時にイエス様は何もおっしゃらないでね、なんか地面にこうちょっとうずくまるような感じで、指で地面に物を変えてたっていうでしょ、 まあ、何を書いていたかは書いてありませんけど、聖書には、けれども、まあそこで重なるのはね、モーセの10回というのは神様ご自身がご自分の指で書いたって言うんですよ。神様がご自分の指で石の板に記した、でイエス様は地面に指で物書いてたって言うのよ。あれはひょっとしたらこの10回は私が書いたものだということを示していらっしゃった、まあ、ヨハネっていうのはね、そのイエスキリストは神だっていうことをこう示しているわけです。だから自分がだからこのイエス様ご自分はこれはそうですね、神ご自身が人間となったわけですからね。だからそしてね、この地面にうずくまるっていうことはね、また別の観点から見ると、自分が代わりに石打ち用の刑にを受けてもいいという体制なんだよね。そうですよね。ですからこういうね、その姿をこう見て、であんまりね、人々がわーわーわーわー騒ぐもんだから、どうするかどうするかってこう、まあ言われてイエス様、立ち上がった時に、まあ罪のない人から石を投げなさいと、まあ、こういう言葉ですね。でこれもね、実はモーセの掟にそういうことがあるわけです。人を裁くという立場に立った人はですよ、過去において裁かれる人と同じ罪を犯していない人ということになる。それはモーセが規定しているわけ。過去においてこの同じ罪を犯した人はその人を裁くことできませんと、はい、ね。だからイエス様のおっしゃってるのは、まさに聖書から1分1秒もずれてないですね。あなた方の中で、ね、まず罪のない人から石を投げなさい。それはモーセに言われてることとぴったり符合するわけですよ。そこ、そしたらね、一人去り二人去り、みんな去ってしまったっていう、そうですね。でそしたらですよ、みんなこう去ってったわけだから、でイエス様は地面に伏してね、それで周りにを見てるわけでもないんで、この女の人もね、逃げようと思ったら逃げられるわけじゃないですか。みんな去っていったのは、私ももう逃げようって言ってね、だけども最後この女の人は逃げないでそこに行ったということで、そうした時に、イエス様はね、あれもうみんないなくなったんですかという、いや誰もいません、あなたを裁く人は誰もいないんですかって言えば誰もいません、ね。そうした時にイエス様は何とおっしゃったかというと、じゃあ私もあなたを裁くことはしません。これもね、モーセの掟にそう書いてあるよね。2人もしくは3人の証人がいなければ裁けない。1人だけのではこれは裁くこといない。だから、もう私もあなたを裁くことはしませんね。そして、まあ要するにね、再び罪を犯さないように、まあこういうことですよね。ですからもう本当にね、何かね、聖書、まあ当時の聖書といったら旧約聖書ね、まあモーセの、まあ、五書って言ったら創世記から神明記までですか、民数記までですかね、まあ、非常に重要なこの神の言葉から、まあ一寸もそこにズレがないです。しかしながらこの聖霊の導きということがあって、そうですね、神の言葉と聖書と聖霊によってこう、導かれている、ね。当時のユダヤ人の指導者たちは聖書を武器にして人々を攻撃攻めていた、ね。だからそこにね、この重要な あのポイントがあるなと思うんですよ。我々この神様の言葉に耳を傾けていくということは、聖書の言葉と聖霊の導き、ね、聖霊の導きなくしては聖書の言葉を武器にしてしまう人間というのは、聖霊を受けてない人が聖書を持ってもですね、見てもそれはちょっと違ってくるなと、かなり違ってくるなと、はあ、思いますよね。だから私たちに重要とって重要なことは、でも聖霊のこの導きとか聖霊のささやきっていうのはすごく、あの、なんていうかな、あのささやきだから、あの細き声なんですよね。細き声だから、自分が否定しようと思ったらいくらでも否定できること、それでもうどれだけ私も過去振り返ったら否定したことが多かっただろう、ね、うん、あの時間が経過すると分かるんだ、あの時に従っておくべきだったというね、うん、そうやってあの失敗だけじゃなくてそれを通して学んでいくっていうことがすごい重要です、うん、神様っていうのはなんかイカスジの雷のようにね、ガガガーッとやってきて、こうしなさい、こっち来なさい、こうやりなさい、とどまりなさいって言うんじゃないんですよ。いつでもそういうふうに神様は我々を導くことはしないんですよ。神様が私たちを導く方法というのは、私たちの内なる細き声によって、御霊の声というのは、細き声、あるいはもう声ではない感触に近いようなもの、ね、でもそれをね、私たちがしっかり学んでキャッチして従っていくということをしてさえいけば、決して間違えることがない。あのそうですね、うん、ただね、なかなかね、このあのそれはですね、あのまあ伝道の時もそうだし、伝道のこととか信仰のことだけじゃなくて、経済のことでも人間関係のことでも、あるいは病になったから土地の病院に行ってどういう薬を飲んだらいいかとか、そういうことでも、あらゆることにこの聖霊は導きを与えてくれるんですよ、細き声で、ね、これを知っていなければ、我々はね、この御霊の教会っていうことは成り立たなくなるんですよ。聖霊を一人一人が受けて、ね、だからこの御霊の自由という言葉もありますけれども、これはね非常に重要なことであります。あの使徒行伝を見ていきますと、使徒行伝の方ですよね、新約聖書の方になりますけれども、使徒行伝の方でありますが、そうですね、この使徒行伝の16章になりますかね、使徒行伝の第16章の6節と7節、うん、まああのご一緒に読みましょうか。彼らアジアにて御言葉を語ることを聖霊に禁ぜられたれば、フルギアおよびガラテアの地をへ行き、ムシアに近づき、エニアに行かんと試みられた。イエスの御霊許したまわ、はい、ここにね、 聖霊に禁じられたという言葉と、それからイエスの御霊許し賜わずという、まあ、両方同じことを言ってるんですけども、聖霊がストップをかけたわけだよね。何にストップかけたんですかね。それ伝道ですよ。神の言葉を語ることをストップかける、こういうことってあるのかなと思うわけじゃないですか。私たちは福音を語るということを、ね、しかもイエス様のご命令ですよ。天国に登るときにイエス様がご命令で全世界をめぐって全ての作られし者に福音を伝えなさいと。ただそれをね、私たちが戒律的に受け取っていくと、まあ協調的っていう言い方もできるかもしれませんけど、それはね、問題を生じてきますよ、当然。ね、モーセの戒律によってイエス様を人々が何か貶めてやろうというような魂胆が、ね、あったように、我々ね、もうこのここでね、この使徒教会の初代教会の、まあ、パウロ一行の人々が、ね、アジアっていうか、まあ、この場合は小アジアですからエペソとかあっちの方ですよね、エペソとかコロサイとかね、うん、まあ本当にこのアジアで御言葉を語ろうと思った時に聖霊が禁じたっていうわけですよ。じゃあそのアジアには福音が伝わらなかったかというと、第3回目の伝道旅行のところにアジアには、アジア全土にパウロが本当にもうのことを知らない人がいないぐらいに広がっていったんだけども、この時は禁じられた。この後には行ってるわけですよ、アジアに、はい、だから我々のね、思いとか考えと違う。だけどじゃあこの禁じられたっていうちょっと強い言い方のように感じますんですけど、これがね、雷のようにね、家族のようにガーッと来てやめろーって言ってですね、そしてそっちには行くなーってこういうふうに言ったとは書いてないんですよ。聖霊だから自分のうちにその細き声で、その細き声でもそれに彼らは従ったっていうことですよ。これが私たちは伝道の話だけじゃないですよ、これ、うん、お仕事をするのでも人間関係の中においてでも、聖霊がありとあらゆることについてこうして私たちにストップしなさい、今はこういうのを語るのをやめなさいという時にはそれに従うことができるようになっていくのが大人のクリスチャン、ね、なぜかというと、神の御霊に導かれるものはこれ神の子なりと、導かれることができる人は神の子だと、うん、だけどもそれは大人になった神の子です。昨日今日生まれたばっかりの神の子はできません。そういうことはもちろんですよ、できません、分かりませんから、うん、だからこの聖霊に禁じられたということをこう感じることができるようになってきたということが、このね、伝道こう使徒行伝の中でこれ16章でしょ、最初から救われた時からできません、ね、で徐々にそこが見えてくるわけです。でそれからもう一つ今度は別の表現の仕方で、じゃあ別のところ行きましょうということになって、ね、ビテニアの方向に行こうと思ったんだけども、イエスの御霊許し賜わず、ちょっとこう柔らかな言い方になってますけども、これも一緒ですよ、ね、何か声が聞こえてきたとか空中に手が現れてきてこっちに行くなって言ったんじゃなくて、細き声で自分のお祈りして、お祈りしてお祈りしてこう伝道を導かれていますからね。その時にこれはビテニアの方にもイエス様の御霊が許さないということは、そっちには行かない方がいい、許さないってこう細き声ですから、それを無視していこうと思ったらいくらでもいけるわけですよ、うん、 最初の頃我々はまあそういうことはあっても気づかない、気づくことになってきてもだんだんとそれを あんまりそこに価値見出さないんですよ我々が、ね、はい、我々の人生はどこに価値を見出すか、我々の価値観をどこに置くかで変わってくるわけです、ね、はい、それではこの聖霊のこの細き声、聖霊のささやき、これに耳を傾けていくところにこうね、神に従う、御霊に従う道があるわけである、ね、だからそこで許し賜ってから、そこもちょっといやじゃあどこに行けということはないんだけども、とにかく自分が行こうとしているところをとどめられた、じゃあ今度こっち行きたいって行こうとしたけどもそこもとどめられた、ね、じゃあ今度はどこにしようかっていう話になってくるわけ、はい、そして祈っていく、ね、これがね、聖霊の導き、私たちがまず第一に知らなければならない基本的な聖霊の導き、それはこのもう言葉でもないですよ、ここに書いてあること、禁じたとか 許さなかったっていうのはもう信号ですよね、言ってみれば赤信号か青信号かっていう、このもう我々の内なる部分に与えられている、まあ信号のライト、まあそう言ってもいいですよ、これを私たちがしっかりとキャッチできるようになってくれば間違えることはないです、あらゆることにおいて、まあ就職の時にも、ね、学校に、まあ若い時はまあそういうね、学校どっちに行ったらいいか、ね、あるいは自分はどっちの道に進んだらいいか、こう分岐点たくさんありますけれども、ここだここだってこういうことよりも、我々が求めていくべきことは、神様がここだって言ったらそれは感謝ですよ、でもそれは我々求めていくべきものじゃなくて、我々が求めていくべき印はいつでも自分の内にあるっていうことです、自分の内に、ね、よく威厳でお祈りしていくときにそれがこう徐々にこう見えてくる、威厳で祈れば我々の意識が自分の内側に行くから、外側に行かないんです、自分の内側に行くから、ね、威厳で祈れば祈るほど自分の意識が外側に行くという人はちょっと考えなきゃいけないよ、これは。そうですね、で大通りで、そうですね、ああいう当時の時のエリートの人々の祈りを真似しちゃいけませんってイエス様言ってる、あの人たちは人に見られようと思って大通りで手を挙げて祈ったり、ね、そういうことばっかりやってるから、だからもう神様が見えなくなってる、だから我々は自分のうちに祈れ、威厳で祈れば祈るほど、ね、我々だから部屋に閉じこもって祈りなさいと、ね、そして自分が今しようとしてることに対してどういう青信号なのか赤信号なのか、聖霊がどのようにこう導いているか、ね、そうしていったら見えてきますから、そこに従っていったらいいんだけども、あ、分かったと、今ここはもうとどまろうと、分かったと、こう与えられたらそれでいいんだけども、それに必ず 2,3 の承認が出てきますから、こっちから言わなきゃけども向こうから、 あなたそこはとどまった方がいいですねみたいなことをね、言う人が2人もしくは3人起こってきたら、もうそれは確実だと、確信だ、そうですよ、でそれが牧師さんである場合もある、牧師の務めっていうのはそこにあるわけですよ、信者さん一人一人の、そうですね、ことに関して、介入するのは僕はしません、牧師はですね、それは信者さん一人一人のことを導くのが牧師の務めでもありません、それは新約時代の牧師にはそういう務めはもうなくなってますね、ただ確認をするっていう務めです、牧師は、聖霊が一人一人のうちにいらっしゃる聖霊に求めていって、一人一人が導きを、そして得られたね、そしてそれは本当にそうですねということを 2,3 の証人の、ね、一人、これは牧師の務めとしてはそれを確認をする、 ね、こういうことが見える。これが御霊の自由の教会、御霊教会のこれは重要だと思う。それがなかったらね、単なるこれは封建的な自由の奪われてる、そうですね、組織になってしまいます。だからこのことを伝道においてもそうですよ。だから伝道だけじゃないんですよ、これ。ありはあらゆることによってですよ。ある牧師先生が大聖会の前に教会にこう果樹教会を見たいのでっていうので寄ってくださった先生がいらっしゃって、でその先生がいろいろお話ししてたら、ある時海岸伝道、女性の先生なんですよ。だから海岸で伝道してたら、チェコ人の女性が歩いていたので福音を語って、はい、まあこうなんかこう麗しいですよね、そういう神様の出会わせてくださる、ね、時っていうのは、なんかそうですね、ピリポとエンジンが出会ったような感じですね。馬車の中でみたいな、だからもう聖霊を受けて、ね、そして福音を語って、見よここに水ありって言ってね、この海があるから海岸だからね、言おうとしたらそこに変なおじさんが現れてきて、ここからがちょっと違うんだけど聖書とは、変なおじさんが来て、ね、であっつって、なんかそこにいろいろこう口挟んできて、で2人でこう写真撮ってあげましょうとかいろんなこと言ってるの、まあ、変なおじさんが来たなと。だからそれでね、もうそそくさと思う、じゃあ また教会来てくださいってそそくさって渡して、ね、分かりましたって言って、そのチェコ人の方と別れて、自分ももうこの人と付き合ってないと思ってそれでね、もう車に乗ってもう帰ろうとしていた時にですよ、時にね、もう一度その人に会いに行くべきだというか導かれるわけだ、この精霊が、ね、そこから頭では絶対行きたくなかったもうそこにはその人に会おうとも思わない、頭では。でもやっぱり牧師先生だから、そういう教育を受けてますからね、精霊に導かれていくって、伝道もそうなんです。自分の思いとか考えとかそういうことでやっていくものではないです。それでまあ聖霊がどうしても導くんでお祈りして、それで意を決してもう一回ちょっとその変なおじさんに会いに行こうとそこですよね。そしたらその人は海の家で仕事をして働いてる人だった、海の家でね、でそこに行って、それで福音を語っていったら、ああそれは私は東京にいた時に教会に行って受けたものとしてでよく聞いたら聖霊と聖霊受けてる方だと。そのお父さんが、そのおじさんのまたお父さんが結構有名な方で、で陶芸の世界で有名な方で、でそのお父さんが、まあ、東京の教会で救われて、そして、まあ、その息子さんがこの人も救われた、まあ、そこで自分も導かれていったんだと、はい、まあ、そういうね、あ不思議だなということですよ、そしたらそれを聞いてたその家、海の家の、まあ、女性の、まあ、経営者の方がね、主が、それを聞いてて、私もその救いを受けたって声で言い出してきた。それでまあビストレの救いがなされてきた。これはやっぱりとか神様の道、イエスの御霊許したまずとこれ逆なんだけどね、頭では行きたくなかったんです、そこには。だけども聖霊がその導くわけ、そういうことが見えてきたら、これはそのね、細い声に聞いて従っていくっていうことの積み重ね、これが 成功しないわけがない気がする。見えるところがなんかパッとしなくてもね、最初から、ね、だから、そうして参りますとね、必ずこう神様の時が来た時に身を結んできて、ね、そしてなされてくる、はい、ですから、まあそういうところをこう見ていった時にね、私たちはまあ本当にこのイエス様というお方が見えてくる、イエス様というお方が見えてきたら、まあよく聖書にはあの義という言葉がね、義という正しいという義ということです。この義というものは一体何なのかっていうことになると、まあ究極言ってみればイエスのことですよ。イエスキリストのことですよね。イエス・キリストは義である、ね、だけども私たちは義の反対はまあ罪ということでしょうかね、まあ、でもその罪である私たちに義の衣を着せられた、まあ罪という部分が消されていって上から上書きされたのよ。義ということ神の義、キリストの義によって、ただ我々はそれを努力して得たんじゃなくて、ただ受け取ったわけです。ありがとうございますって、はい、そして聖霊を受けて洗礼を受けたわけです。これを信仰と言ってるんですよ聖書は、はい、だからその後もそうやって義によって生まれ変わった私たちは、義に生まれ変わった私たちは、ね、その後もイエス様からいただく恵みのプレゼントを受け取っていき、受け取りながら生きていくという生き方を身につけていく、努力して得る能力とイエス様からプレゼントをいただいていくことと両方学んでいかないんですね。まあ努力していくことはもう世の中で一生懸命もう教えていただいたからもうそれは身についてますよ。だけども私たちはね、救われた私たちはイエス様から与えてくださったそのプレゼント賜物を受け取ってね、謳歌してそれを生けるということなの。これ賜物ってのは本人はどうしようもないですよ。くださる人がくださったんです。ただ受け取っただけです。その人能力でもないんだよね、賜物っていうのは。賜物っていうのはあの能力だったらいつでも好きな時に自分が努力して身につけた能力であればいつでも好きな時に発揮できるわけよ、能力を。でも神様からいただいた賜物ってのはいつでも好きな時に発揮できないんだけども、ね、でもそれも私たちが神様から与えられた恵みをしっかり受け取っていくということ、それを喜び楽しんで用いていくことができる。だからあのそうしてね、私たちが何か神様の聖霊の導きに従っていって何かをこう一つの務めを全うしていく、聖霊の恵みの賜物によって導かれていって一つの神様の御心、神様が私にしてほしいこと、あなた方にしてほしいことというのがあって、それを一つ全うしていくとね、その全うしたことに賜物をくださるような感じですね、プレゼントを。それをまた受けていくっていうね、これは素晴らしい生き方じゃないですか。我々こうだからもうあのその後ロマ書というところがありますから、ロマ書を開いていきますと、はい、ロマ書の第一章の17節でございます。ロマ書の第一章の17節、はい、それはご一緒に読みましょうね。神の義はその福音のうちに現れ、信仰より出て信仰に進まし、記して義人は信仰によりて行くべしとあるのと、ね、義人はこれ義人というのは私たちのことですよ。なぜ我々義人なんですか、 聖霊と洗礼を受けて義人に生まれ変わったの。もともとの我々の持っていた罪は上書きされたのに義になってしまったわけです、はい、でそして私たち義人はこれは信仰によっていくっていう、信仰というのはですね、神の恵みを頂戴する信仰、神の恵みをいただく信仰によって生きていくということがもう一つあるわけですよ。自分の努力によってそうですね、いただいていく能力もあるけれどもね、まあ報酬ですよ、それはある意味で報酬と恵みは違うんだという、はあ、恵みを受けていくということにおいて私たちはさらにこう長けていくっていうか、イエス様によって育てられていって、はあ、ね、うん、だけど最初の頃はね、やっぱりその自分の努力によって、報酬を得ていく生き方がもう頭の中に完全にこうね教育されてますから、なんかその神の恵みをいただくことができないんですよ、救われたばかりの頃ってなかなか、はい、ね、うん、それがなかなかこの増えてなんだよね、そういうことができないんです。だんだんとそれができるようにこうなっていくということだから、信仰をより入れてさらに信仰に進ませるということです。これは本当に素晴らしいことだと思うわけであります。そして本当にこうね、だって自分でね努力して何かこう能力を身につけた人って素晴らしいですよ、尊敬すべきことですよ、うん、だけどもそういう人って誇りやすいでしょ、自分のことを、うん、ね、自分はこんなに頑張ったんでやったんだちょっとそうですね、うん、うん、そう誇りやすいだけちょっと問題点は、ね、そうするとね自分は努力したことに価値があるんだ、お前は努力しないから価値がないんだってこう、そういうでない人を下に見やすいじゃないですか、うん、ね、でそういうふうにして下に見てると今度は自分よりもすごい人が出てきた時に、あ、自分はダメだと思っちゃうんだ自分でそのダメだダメだって言ってたそのダメに自分が入ってしまうわけだ自分で自分の首絞めてるんだろそれ、うん、ね、ですから我々はそうじゃなくて、ね、本当にまあそこもあるわけで、まあ、もちろん努力していくことは素晴らしいことでありますけど、まあ、字が下手だからだったらもう一生懸命努力してそして字が書けるようになるわけですよ、うん、それは素晴らしいことと思いますけれども、まあ一つその与えられた我々の能力であっても、まあね、自分で磨いて築き上げた能力であっても神様から与えられた賜物であっても、それは人々が生かすために用いていく、自分も生かされていくけども、ね、多くの人々が恵まれていくためにそれを用いていく、はい、まあこのことが一番、まあ、大切だと思うんですね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ。